こんにちは。先日もですね、土日ですね、夜ブックオフに行ってきたんですけど、ブックオフによく行く人だったらちょっとだんだん気づいてると思うんですけども、じわじわじわじわブックオフの安い本のですね、最低価格が上がってきてるというか、まあもともとブックオフはですね、まあ、たくさんいろんな本が売ってありますけども、まあ、一番の魅力は、僕らにとっての一番の魅力は100円棚なわけですね。100円の本が、まあ、いっぱいあってですね、その中に、まあ、玉石混合してるんですけども、たまに、まあ、すごい値打ちものがあるとか、あとまあ別に値打ちはどうでもいいんですけど、自分がすごい盛り上がれる本があるとか、そういうものが100円の中から探せるっていうところに、やっぱ一番の醍醐味があるわけなんですけども、まあ、やっぱり世間のですね、インフレの流れと、まあ人件費高騰の流れ、まあブックオフとかの形態は場所代もそうですよね、建物も場所代もいろいろ上がってきてるっていう背景はもちろんあるんで、仕方ないことだとは思うんですけど、まあ、まずここ何年かですね、100円棚っていうのはもう、いや全てとは言わないですけど、100円棚っていう見せ方にはなってなくて、110円から220円棚っていうのに、まあ、ほぼ変わってきてますよね。なのでその中にはですね、まあ、従来の110円の本もあれば、220円という値付けがされた本も入ってくるという形で棚が変わりつつありますと。まあ、それはさっき言ったように仕方ないことだと思うんで、まあ、そうなんだろうなと思っていますと。ただまあ全部が全部そうじゃないって言ったのが、まあ、これもしかしたらブックオフの直営とか、フランチャイズで違いがあるみたいな話なのかもしれないですけど、まあ、まだ、100円棚っていうのを堅くなに残している店っていうのもありますんで、何回も言いますけど全部が全部ではないんだけど、110円から220円だなっていうのに変わってきてるっていう状況は、まあ、大勢を占めてますと。まあ、それが数年前ぐらいからですね、あ、こうなっていくんだなと思って見守ってたんですけど、先日ですね、とある大型店、まあとあるなんか言わなくても別に誰も傷つかないんでいいんですけど、新宿西口店ですね、最近リニューアルされたんですね。最近ブックオフって結構いろいろな店がリニューアルしてて、その中心になってるのがポケカーですよね。トレーディングカード、ポケモンカードとかの、やっぱり市場が大きいので、あれちょっと正確に覚えてないですけど、なんか1000億円市場とかだったかな、ちょっと失礼違ったら申し訳ないですけど、そんな状態にポケモンカードの市場はなってるっていうニュースも聞いたりしてですね、まあそれはもう飛び込まざるを得ないですよね。なんでそういうあたりに力入れるっていうのは、戦略として当然だと思うんで、まあ、リニューアルしてそういうフロアが増えるっていうのはいいんですけども、でまあやっぱり多少その代わりに本のエリアが少なくなったりですねするのかもしれないですが、まあ、だからといってそれで何か直接的に何か困ってるわけではないんでいいんですけど、新宿はそういう意味もあってリニューアルガッとしてですね、今までとだいぶレイアウトが変わりましたと。で行ってきたんですけど、あ、なるほどなーって見て回ってたらですね、一般の活字単行本ですね、文庫本ではなくて単行本の方ですね、小説もあれば社会、教養系の本もあれば、まあ、自己啓発の本がああいうエリアにはすごい多いですけど、まあ、それとか実用書とかそういうものが売ってある棚がですね、110円から390円って書いてあったんですね、棚がね。そういう区分けになっててですね、なるほど、そこまで広げてくるのかと思ってですね、で何個かこう手に取ってみると、結構割合的にはその390円、マックスの390円のやつが多いんですよね。で220円110円もちょろちょろあるんですけど、割合的には少ないなと思って、あ、そっか、こういう風になっていくと、なんか110円で買えてた頃と390円っていうのは全然違いますからね。そういう風なちょっと 寂しさを覚えながら、新宿店をぐるぐる回ってですね、それでも何かを見つけて帰ってきたわけですけども、そういう寂しさを感じてた時にですね、それでもさっき言ったようにそうじゃないお店もあるわけなんで、僕がしょっちゅう行ってる方南町店ですね、そこは前もポッドキャストで言ったことあるような気がするんですけど、これ他のブックオフではそんなにないんですけど、毎週末に絶対何らかのセールをしてるんですね。活字単行本 30% オフっていうのがこの週末だったんですけど、さっき言ったような小説とかですね、実用書とか社会文学、それぞれのいわゆる単行本が、今ついてる値段から 30% オフと、110円のものも220円のものも 30% オフっていう感じなんで、100円台で買えるものがたくさんあるっていう状態なんですよね。でさらに方南町店は文庫本もまだ全部110円で、110円のコーナーがちゃんとあって全部110円で売ってるので、そういうところもあるんで、一安心しつつですね、でもいつかそういう波が来るのかななんて思いながら、ちょっといろんなことを考えていました。それで、先週の金曜日からですね、10月27日金曜日から11月3日の祝日までですね、神田の神保町の神田古本祭りっていうのが、毎年恒例のがやっていますと。僕は本が好きだ好きだ言いながら、日本一の本の町であると言われる神保町には今まで真剣に足を踏み入れたことがなくて、それはやっぱりなんか玄人感があるし、僕がブックオフで住んでるようなものですからね、十分ブックオフで住んじゃうから、そこまで行く必要ないなと思ったりで、あんまりこう足が向かなかったんですけど、今年はですね、ニューナカのストーリーズ青年部の那須くんのパートナーのですね、マリカさんが、古書マリカ堂っていう古書店をですね独立してやられてますけれども、その神田古本祭りに露店で出すという話を以前から聞いておりまして、であれば絶対に行こうと思ってたので、この期間の中どっかで行こうと思ってたんですけど、うまいこと初日の10月27金曜日の午前中にポンと仕事も空いてですね、なんていうか本当は27日1日休みにしてたんですけど、いろいろ外せない会議とか午後に入っちゃって、午前中だけでも休むかと思ってた時にハッとひらめいてですね、あれこれいけるじゃんと、古本祭り行けるじゃんということでですね、いそいそと朝7時8時ぐらいから用意を始めてですね、オープンは10時っていうことだったんで、もう急げ急げということで、家を飛び出しまして、だから行ったことないから神保町とかもどういうふうに電車で行ったらいいのかよく分かんなくてですね、新中野からだと新宿三丁目まで行って、都営新宿線に乗り換えて4駅ぐらいっていう感じなんで、ドアトゥードアで30分ぐらいのもんなんですよね。それで行けるんだから、後で思いましたけど、もっと早くから行っておけばよかったって思いましたけど、神保町に到着してですね、でメインの古本屋さんがいっぱいあるストリートの歩道のところに、その神保町にある本屋さんだけではなくてですね、東京中の名打ての古本屋さんがですね、もう店を出してると、沿道に出店みたいに出してるっていう、もうすごい楽しい空間でした。で、時間が午前中だけっていうふうに限られてたんで、せいぜい2時間ぐらいでしたんで、あんまりね、たくさん見れなかったのが悔しかったんですけども、とりあえず、マリカ堂さんの場所を教えてもらってたんで、そこに向けて行く道すがらですね、ひょいひょいひょいひょい、いろいろ買ってですね、で、マリカ堂さんのとこでも4、5冊、いただいて大変お得でしたんで、皆さん行った方がいいんじゃないかなと思いますけど、ご挨拶もちょっとさせていただいて、その後少し見ても時間切れになっちゃったんで、あと神保町ってね、ご飯も美味しいものがたくさんあると、特にカレーですかね、カレーとか純喫茶とかそういうのが有名っていうのは聞いてて、行ったら楽しいんだろうなと思いながら行ったことなかったんですけど、今回は腰を据えてそういう有名カレー店とかを見つける暇さえなかったんで、 とりあえずお腹減ったからっていうことで、まあ、そこも非常に雰囲気よくて美味しかったんですけど、タレカツ丼屋さんに行ってですね、タレカツ丼を食べたと。ですぐ帰ったんですけど、タレカツ丼も食べるの初めてだったんで、まあ、噂には聞いてたんですけど、あ、これは美味しそうだなと思って、あのメニューとか見て、まあ、一番普通のタレカツ丼セットっていうのを頼んで待っててですね、で3枚ぐらいあの薄く揚げられたとんかつがですね乗ってる丼で、うわーうまそうだなと思ったんですけど、この3枚のとんかつにはタレがかかってるんだろうか、それとも自分でかけるんだろうかっていうのが、まあ、初心者なんでよく分かんなくて、まあ、よくテーブルとかにこうタレが置いてあるであればかけるんだろうなと思うんですけど、そういうのがなくてですね、まあ、漬物とか、からしとかですね、そういうものはあったんですけど、ソースはないんで、これはで、そのとんかつの見た目的にちょっとソースがかかってるように見えなかったんですよね。カラッと揚げられてそのままみたいな風な見た目に見えたんで、これもしかして店員さんが最後にかけるタレを忘れているのか、それとも自分でタレをかけるスタイルなんだけど、このテーブルにタレがないのか、それともこう見えてタレがこのとんかつにはかかっているのかっていうのがですね、わからなくて、少しあの変な、動作をしちゃったな、キョロキョロしたりですね、なかなか食べ始めなかったり、おかしい動きをしちゃったなって今思い返すと思うんですけど、まあ、結局どうしたかっていうと、とりあえずとんかつ食べてみたら、あのしっかり味ついててタレもかかってたんで、まあ、そういうもんで恥かかなくてよかったと思ったんですけど、まあ、そんなこともありましたという神保町の思い出ですね。で本当に今回の古本祭りのパンフレットを見たらですね、まあ、日本一の本屋さんの街っていうことで、まあ、古本屋さんも普通の本屋さんも合わせてだと思いますけど、その古書連盟みたいなところに参加してる本屋さんの数がですね150とかそんぐらいあるんですよね。150はないかな、120、30ぐらいあって、と思ってですね、まあ、そんなに広くない神保町周辺っていうエリアに120、30本屋さんがあるのかと思ったら結構ビビりますよね。で、まあ、ちょっとこれからですね、あ、そう、もう一つやっぱり、まあ、気づいたことは、それぞれの古書店の前に、均一棚っていうですね、100円均一であったり200円であったり300円であったりっていう棚が出してあるんですけども、あ、そうかと、このブックオフがどんどん高くなっていく昨今ですね、そういう潮目なのかなってですね思って、あの大石トロンボ先生が言うところの古本心というのが僕に語りかけてきてんじゃないかなと思って、そろそろブックオフもちょっとね、あの時代の流れで値段が少し高くなってきたから、こういうところ、もう一歩こう大人のステップを踏んで神保町とかですねの均一棚をこう眺めていくような暮らし、まあ、そういうふうに転換するのもいいんじゃないかっていうふうにですね語りかけられているような、この週末の古本体験だったなと思ってですね、神保町は、またちゃんと時間とってこの11月3日までの期間の中にね、もう一回行ければいいんですけど、行けるかなと思ったりですね、ちょっと、まあ、あとものすごい混んでるでしょうからね、あとまあいい本はですね、まあ、初日の方からどんどんなくなっていってるでしょうから、そんなこともあったんで、まあ古本祭りは置いといて、ちょっとほとぼりが冷めた頃にまた一人で神保町行ってですね、開拓してみたいなと、大人の階段一つ登ってみようかなと思った、この週末でした。古本古書の話をもう少し今週はあるんでしますとですね、まあ以前ですね、あのブックオフ漫画で有名なですね大石トロンボ先生の、新古書ファイター慎吾がですねすごい面白いって話を以前の回でもしてるんで、ちょっとぜひ聞いていただければなと思うんですけれども、現代のモダンなですね新古書の楽しみ方、まあ古本の楽しみ方を記した本のもう一つの優としてですね、女性ですけども唐崎あゆみ先生のですね、古本乙女の日々これ口実 という本がありまして、これもずっと読みたいなと思ってたんですけど、今回、手に入れましてですね、ちゃんと買いました定価で、買ってですね、読んだら本当に期待通り面白くて、まあやっぱり新古書ファイターとですね同じような切り口もあるんですけれども、唐崎あゆみさんのこの本は、まあ、8割方が4コマ漫画です。古本が好きな女性のですね、日々の古本との親しみぶりをですね記した、まああといろんな生態ですね、古本好きの生態を記した4コマが非常に面白いんですけど、それプラス、コラム的な文章が残り1割ぐらいあるっていう構成だったんですけど、まあもう読み始めたら、一気に終わってしまったっていう感じで、もう面白くて面白くてすぐ読み終わっちゃったんですけど、やっぱり一番感銘を受けたのはですね、唐崎先生もですね、やっぱこう古本が好きというには、神保町に通ったりですね、何か自分のスーパーウルトラ得意分野があったりですね、あとまあ古い書物のへの目利きがしっかりあったりですね、そういうものがないとなんかこう仲間入りできないんじゃないかとか、まあ、神保町行ってもこう浮いちゃうんじゃないかとかですね、そういうふうに僕自身も思いますし、やっぱりハードルが高いですよね、古書趣味っていうのは。なんですけど、唐崎さんも本で書いてらっしゃったのは、自分もそういう雑誌が深いわけではないと、ただ、本が昔から好きで、古本が好きで、古本屋の雰囲気が好きで、ずらっと棚を見て自分がグッとくるものを買ってるだけだと、意訳ですけれども、そういうことが書いてあって、僕もそれでふっとですね成仏したというか、僕もやっぱりさっきみたいにこう神保町へ足がなかなか向かなかったとか、そういうのは自分は別に、まあ、ミステリーとか好きですけど、 SF も好きですけど、まあ、本当に掘り下げて好きな人たちみたいになんか細かいところまで覚えてるわけでもないし、読んだ本のこととかも結構すぐ忘れちゃったりするし、まあ、そういう意味でなんというかアマチュア感は非常にあってですね、まあ、そこが引け目に感じるほど深刻な悩みじゃないんですけど、そんなふうに思ったりするんですけど、まあ唐崎先生の文章も読んでですね、あ、やっぱりこれでいいなと、自分なりの古本道があるから古本物としてですね誇りを持って歩いていけばいいんだというふうに非常に勇気づけられた漫画です。唐崎あゆみ先生の古本乙女の日々これ口実、まあ、これ非常にシャレが効いてるのが、日々これ口実って普通は良い人好きな人書いて口実という文章漢字ですけれども、最後が言い訳する時の口実の口実になってるんですね。僕もこのポッドキャストで散々ですね、古本買ったり古着買ったりした時に、家に持って帰る時に言い訳の口実をいろいろ考えなきゃいけないとか、まあ、そもそも古本買いに行く時に出かける口実をいろいろ考えなきゃいけないとか、そういう話してきたんですけど、まあ、まさに古本好きとこの口実っていう言葉とは逃げ切っても切り離せないものがあってですね、まあ、そこもあって非常にいいなと思いました。4コマ漫画全部面白かったんですけど、まあ中でもやっぱり、感銘を受けたっていうか、あるなこれと思ったのが、とある日にですね先生が電車に乗っていますと、まああんまり馴染みのない土地をこう電車でざーっと通り過ぎている時に、景色の向こうに古本というふうに書いてある看板が見えたと。で、あ、こんなところに古本屋あるのか、次の駅で降りなきゃと思って、そわそわしてて、よく見ると古本かと思ったら、その看板は古本整形外科みたいな、全く古本とは関係ない店であり、あっぶねーってなるっていうですね、降りなくてよかったってなるっていう4コマ漫画だったんですけど、これも同じ経験があるんで本当にですね面白かったです。あと、季節のお話もう一つ、ハロウィンですね。この月末がいわゆるハロウィンですけれども、あ、そうかと、これまた渋谷とかその周辺とかが大ごとになる日だったの忘れてたなと思って、その日は会社に行く予定なんで、あ、これ帰り道とかちょっと気をつけなきゃいかんなと思ってるんですけども、 うちの会社もですね、仕事を仮装しながらやろうみたいなイベントがあってですね、まあ、それ自体非常に面白いことだと思うんで、そういう会社のイベントごとにはですね、ちゃんと乗っかっていくという気持ちを僕持ってますんで、今年はうちのチームのみんなとですね、まあ、いろいろ考えてまして、で、まあ詳しくは置いときますけれども、ヘビメタとかハードロックの T シャツ着てやろうと思っててですね、そのメンバーにもみんなにも着せてやろうということでね、まあ、そんなに僕もヘビメタ T シャツやバンド T シャツいっぱい持ってるわけじゃないんで、三上くんにも相談してですね、ちょっと貸してもらったりとかして用意したりしてるんですけど、 T シャツは OK なんですけど、まあ、みんなに配ったら自分のがなくなったっていうのがあってですね、一番僕が頑張んなきゃいけないのに、インパクトのあるやつからみんな取られていったのでいかんということで、ちょっと自分で揃えようと思って、この週末ですね、また高円寺に行ってきたんですね。高円寺でロック T シャツを探すぞと、狙ってるのはガンズ&ローゼスですね。やっぱりそんなにマイナーでもなく、みんなが知っててオーガンズだというふうにですね、ちょっと思ってもらえるようにガンズ&ローゼスの T シャツを買いに行こうと思ってですね、高円寺に飛び出したわけですけども、これちょっと作戦誤ってたのが、もう今ですね、高円寺の古着屋とかには季節柄 T シャツが出てないんですよね。もうラックごとないです、 T シャツのラックが。まあ、いろんな古着屋さんに行ったんですけど、もうほとんどのお店で、T シャツのラック自体がないと。で、 T シャツがあったとしても、なんかそういうロックとかじゃなくてですね、なんか申し訳程度に置いてあるっていう感じで、おいおいおい待ってくれと、これもう通販でもそろそろ間に合わないし、この高円寺で見つけ出さないと俺のメンツが立たないということで、すごい困ったんですけど、パル商店街とか高円寺の商店街を結構奥の方まで行くとですね、まあ、バンド T シャツのことばっかり、ガンズのことばっかり考えて歩いてると、とある古着屋の、古着屋じゃなかったな、古着だけじゃないんですけど、なんか海外の雑貨を売っているような店の前のラックにです、カートにですね、 T シャツ 50% オフ各種ありみたいなこと書いてあって、まあ、欲しいのは黒いロック T シャツだったんですけど、黒い T シャツが山積みになってたんで、おっと思って行ったらですね、なんとそれがガンズとかですね、ジューダス・プリーストとかアイアン・メイデンとか、そういうヘビメタ系の T シャツですね。で、まあ完全なレプリカなんで、こう生地もペラペラで、まあ、セールで半額になってて1000円だったんですけどね、なってても仕方ないなっていう材質のものだったんですけど、僕、その今の僕にはそれでいいんだということで、一日着れればいいんだからっていうことで、まあこれも古本の紙のおぼし飯だなと思って、古本じゃないですね、古着ですね、欲しいなと思ってたガンズの T シャツ、しかも安く手に入んないかなと思ってたやつが、もうこれ以上ない形で見つかるっていうですね、本当に良かったなと思ってすぐ買ってですね。あと、まあこういうのアイテムとかもいろいろいるかなと思って、キャップとかですね、グラサンとかね、そういうのもいろいろ見ながらね、ちょうどいいティアドロップのグラサンがあったんで、チープな500円ぐらいのやつ、それも一緒に買って、も完璧に目的を果たしてですね、ホクホク顔で帰ってきたというのが、昨日なんですけど、まあ本当に何でもありますね、高円寺には、というお話でした。はい、今日は、こんな感じでちょっと一人で喋ってみましたけれども、また10月終わりましたんで、11月年末になりますけれども、時々、不定期ですけれども、月に 2,3 回はポッドキャストやっていきたいと思ってますんで、引き続き応援いただけたらと思います。ありがとうございました。